2014年8月17日の暗号通貨勉強会始めたいと思います。今日はですね、東京から、GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、私、シリコンバレーから渡辺の2人でお送りします。いつも通り、ブログを読みながら話をしたいと思いますので、ブログを見たい方はですね、gu.net で右上のポッドキャストというところから、今日のタイトルは暗号通貨勉強会、ビットゴーの WBTC カストディ問題などということで、始めたいと思います。
はい、
は
お
い。
願いし
で
ます。
は、読んでいきますね。ビットゴーが WBTC 発行のためのビットコインのマルチシグウォレットを持ってるんですけれども、この鍵のホルダーを3分割して、いこうと。で、従来は3つのキーの全てをビットゴーが管理してたんですね。で、そのうち2つを香港ベースのビットグローバルに渡すとしていたんですけれども、コミュニティから新しいエンティティのビットグローバルが WBTC を動かせるようになる、2つのキーを管理することへの反発が起きて、最終的にビットゴーシンガポールとビットグローバル、ビットゴーがそれぞれ一つずつキーを管理することになりました。なんですが、ビットグローバル、これは悪名高いトロンの創業者のジャスティンさんが出資していて、ジャスティンさんが関与するのは危険ではないかということで、WBTC のリスクが高まったと考えられており、メーカー DAO などはですね、WBTC をコラテラルから外すといったような提案を今したりしています。はい。今のところ、ラップと BTC ではもう圧倒的にトップなんですけれども、これのせいで一気に落ちてしまうのではないかと、いうこともあってですね、業界的には、WBTC をコラテラルで受け入れるべきかどうかというのを結構話し合ってるみたいです。
これ香港ベースのところに渡すってまずしたっていうところが、なんかこうポイントな気がしてまして、
そう
な
で
んです
よ
わざ
ね。
これ、普通に考えると、もう管理権限が、ビットゴー自体がどこにあるのか分かんないんですけど、アメリカなんですかね。
ビットゴーですか？
はい。
ビットゴーはアメリカです。
これ、アメリカから香港に資産を移すっていうことを言ってると思うんですよね。
確かに
実
2
際。
つキーがあれば、ね、
うん。
動かせちゃいますもん
だ
ね。
から、これが本当はこれをなんか、密かにやりたかったことじゃないかなって勘ぐっちゃいますよね。つまり、ビットゴーのなんか権利裏取引があって、まさにビットグローバルが、ジャスティンさんなんです。ジャスティンさんが裏でこの権利を買い取ったんじゃないかと。だから、こう、送金すると、なんかこうね、問題になるから、こう、鍵を分割して安全にしますよと言いながら、実質的な権利を移そうとしたけれども、コミュニティがにバレちゃったというふうに見えますね、これは。
そうですね、なんかジャスティンさんと握ってそうですよね、これ。
うん、握って裏で金払ったんじゃないですか、ビットWBC の権利を買ったんじゃないですか、ジャスティンさんが。
ね、ビットゴー、一時期、売却するという噂があったんですけど、潰れちゃったんですよね、その案件が。だから、なんか売り先を探していったところに、ジャスティンさんが登場したとかいうこともあるかなと
そ
思
れ
い
は
ますが。
めちゃくちゃありえそうなシナリオですね。
そうですね。でも、みんな、でも明らかに分かりますよね。ビットグローバルに2つ鍵を渡しますとか言って、って感じで
お
すよ
かしい
ね。
ですもんね。だって
どう
なん
考
で？っ
えてて もお
なり
か
ます
しい
よ
で
ね。
すよね。
おかしいです、おかしいです、これは。い
そう、
や
今ちょうどそんなことが起こっているみたいです。
ー。うん、これでも実際渡したら、会計上の書って絶対必要ですよ。アメリカの会社の。
なるほど。
譲渡になると思います。もしくは支払いになるか、寄付になるか、寄付になっちゃうかな。だ
で
から
も、
相
じ
当、
ゃあ、シンガポールと香港とアメリカに分けたことではどうなるんだろう、それ。
これ
3
は
分の
難
1ずつ寄付したって
しい
こと
で
にな
する
のかしら。
ね。これは難しいですね。これはだから、その、カスティディですという言い方にするのかな。するかなって。もビットコイン、WBTC の担保とのビットコイン、ビットコーが全部持ってますから、これって多分に、カスティディ、もうカスティディそのものですよね、やってることが。
そうですね。
で、カストディアンなんですかね、ビットコーって。
免許を持ってるかってことですよね。
そう、免許持ってるかですね。
多分持ってるんじゃないですかね。
持ってるなら、カストディアン、まあ、3分割だったら、カストディアンとして安全の方法をやってますとかなんですけど、このビットゴーシンガポールとビットグローバルの、とビットゴーの、やっぱり株主が誰かってこと、非常に見られると思いますね。
ちなみにビットゴー、ニューヨークのカストディ
はい。
アンの、 免許を持っている模様
持っ
で
てる。
す。
なるほど。いや、でもビットグローバーに2つ渡すはもうちょっと何言ってんだか分かんないですね。
ねえ、そうですよね。
これはカストディアンとしてまず相当まずいですよね。
もう自分たちではお金を動かせませんって言ったことですからね。
いや、そうなんですよね。ちょっとこれは闇が深い気がします、裏側の。まあ、前からちょっと WBTC がね、ビットコインやってるって知らない人も多いと思うので、なんか、大丈夫ですかみたいなこと、このポッドキャストも言ってた気がしますけれども、ちょっと注目かもしれないですね、これは。
ということが起こり中です。
残り10。
起こり中ですね。では次のニュース。コインベースが、まず CB、まあ、コインベースですね。CBBTC とツイートしたんですね。で、それしばらくしてから、カミングスーンというツイートをしたということで、コインベースがラプト BTC を発行するのではないかと噂されています。現在、この1個前で話したビットゴーの WBTC は15万4000ビットコイン分、約9ビリオンドル、1兆4000億円ぐらいですかね、がイーサリアム上で流通しているということでですね、なんか一気にコインベースに移っちゃったりしてって感じですよね。
いや、これ連動してますよ、絶対。コインベースが参入するっていうのを聞いて、ビットコインの多分創業したチームは売りたいと思ったんじゃないですか。なんかそんな流れを感じますけれども。でも、これは、ちょっともう一点あるのは、その裏付けとなるビットコインは、カストリアンだったら、日本だったら運用できないですけど、向こうは国債とかで運用してるんですかね。
運用してるんじゃないですかね。
そう、カストリアン、ちょっとアメリカの法律わからないんですけれども、これ場合によっては、香港に移すことで、多分その法律が緩くなるとかもあるんじゃないですか。
なるほどね。
日本だと、まあ本当に厳しくて、まあ一応国債で運用はできるんで、全くゼロじゃないですけれども、相当低い率で運用、まあ日本円だとです。
日本の国債ではダメですね。アメリカの国債とかできないんですか？
アメリカ国債でできるんですけれども、そのやっぱり、流動性が求められるんですよ。だから全部国債に預けたら、ね、引き出せないじゃないですか。なので、いつでもだから償還できるようにしておかないといけないっていうところがやっぱり大変で、銀行よりもだからさらに厳しいんですよね、カストディアンは。運用するというよりは手数料で儲けるビジネスなので、基本的には預かってる何パーセントとか、ただそれを、まあ、それがだからふわっとしてますから、ビットグローバルに移して、もしかして香港の法律に移して、カストディアンとしてなんか法律が緩いから運用できるぜみたいな流れだったのかもしれないですよね。ちょっと推測でしか言ってないんで、勝手な推測ですけど、ただ1兆4000億円ですからね、
確か
それを国債で運用しただけでも数百億いくじゃないですか、年間。
に。確かにそうですね。
だから、ここが実は美味しいビジネスだって気づき始めたんじゃないですか、皆さん、ラップドが。
いやー、でもどうなんでしょうね、カストディアンって。運用できるのか。ちょっと見てみないと分かんないですね、これは。
ちょっとそうですね、アメリカの法律わからないですが、まあ、日本だと相当厳しい、まあ、国債ぐらいですね、もうフルではできない感じじゃないですかね。
なるほど。というニュースでした。次、スウェル。SWELL でスウェル。スウェルがですね、リキッドステーキング用の SWBTC をローンチしました。SWBTC により、ビットコインホルダーがイーサリアム上のイールドを得ることができるようになります。ということで、リキッドステーキング、の、だから、あれですよね。なんかこう、ラプト BTC リキッドステーキング版みたいな感じですよね、これ。
なるほど。
いろいろ考えますね、みんな。
そうですね。なんかでも、なんか金融的なものが増えてきちゃいましたね。なんと
そう
な
です
く。
ね。やっぱりディファイサマーからディファイが進歩してきて、こういうことになってるのかなという感じはします。
まあ、ETF が認められたことで、そっちの方が結構また入ってきたんでしょうかね。
そうですね。 では次、プロディクションマーケットのポリマーケットがパープレクシー AI とパートナーシップを組んで、ニュースのサマリーをユーザーに提供する予定ということで、ちなみにパープレクシー AI、出典付きの AI サーチみたいな感じですよね。で、そこに、いろんなプレディクションと合わせてニュースのサマリーをバーッと出すみたいなことをするようです。ちなみに、ポリマーケット上のですね、今の、アメリカ大統領選の、予想はですね、カマラ・ハリス52%、ドナルド・トランプ46%になってます。
なんかポリマーケット、そういう名前は出てないですけど、結構有名になってますよね、
そうですね。
はい。
まあ、プレディクションマーケット他にもあるんですけど、なんか結構、リファーされることが増えてきたかなと、ポリマーケットではみたいな話になることが増えてきたかなという気がします。はい。
面白い流れだと思います。
はい。では次、リステーキングのアイゲンレイヤー上で稼働するアプリがエアドロップする際に、アイゲンレイヤーラブズの従業員にエアドロップをするようにと、で、従業員のウォレットリストを渡すなどしてですね、案に従業員にエアドロップをしろと請求していたのではないかとされて、ちょっと問題になっています。で、大体ですね、従業員が1人当たり1万3000ドル相当、200万円ぐらいですね、のエアドロップを受けていたことが判明して、いますということで、アイゲンレイヤーやっぱりすごい人気高いので、それ上で動くアプリも結構あってですね、この1万3000ドル、3つのエアドロップで合計してこの金額みたいなんですけど、これってなんか賄賂じゃないのみたいな、もしくはなんかちょっとずるくないみたいな話でですね、大変問題になったという感じです。なんか、で、普通はですね、お礼の一環として、そのアイゲンレイヤーを使わせてもらうお礼として、ウォレットリストくださいとか言われて渡しているらしいんですが、中には、何も言ってないのにウォレットリストを送ってきたっていうところもあってですね、ちょっとそれってどうなのっていう話になっています。まあ、日本だとエアドロップできないですから、あんま関係ないですね。
そうですね、も
うん。
う まあなんか、なんだろうな。相変わらず不思議ですよね、このエアドロップっていうもの自体も。
うん。で、これって日本人がウォレット持っていたら、そこにエアドロップされることは止めることはできないですよね。
まあそうですね。だから、止めることはできないし、別に違法、もらう側は別に違法ということもないと思うんで、犯罪収益とか出なければ。
はい。
まあ、でも所得税の申告はしないといけないでしょうねっていう感じですかね。
そうですよね。これはもらった日の価格で申請するんですかね、やっぱり。
そうなるんじゃないですか。いや、
うん。
まった日なのかな。まあ、いくつか計算方法があるんで、
はい。
でもらった日になるんじゃないかな。その
も
日
らっ
の
た日
金。
とそれをミントする人、どっちを見るかみたいな話ありますよね。
まあ、月の終わり値なのか、年の終わり値で計算するのか、なんかこう、要するに、年間の移動平均
は
で、わかんないですけど、このエアドロップしたトークンの年間の移動平均で、まあ、計算して申告するとかそういうことにな
い。
ると思います。
うんうん。なるほど。はい。次のニュース。倒産したセルシウスがテザーを訴訟しています。セルシウスが抵当に入れていたビットコインを市場価格より安い値段でリクイデータしたと。して、抵当分の39,542ビットコインの返還を要求しています。現在価格で約2.4ビリオンドル、3000億円ぐらいですね。に、3500億円ぐらいですかね。に相当するという額のものです。でも、返せって言っても、もうリクイデートしちゃったんですよね。どうやって返すんでしょうね。まあ、持ってる分からよこせということで、まあ、テザーとても儲かってるし、もぎ取れるところからもぎ取ろうみたいな感じだと思いますけれども、セルシウス、
これはリ
4000億円
ク
返
イ
せ
デートしたのは何でなんでしたっけ？
と。 テザーに、ビットコインを抵当に入れて、テザーから何か、まあ何かっていうか、あれですかね、やっぱり、ステーブルトークンですかね、テザーの、を借りていたんですよね。
あ、借りてて、で、あれか。つまり、担保、ビットコインの価格が一時期下がって、担保を不足したんで、リクイデートされたんですね。なんだけど、そのリクイデートした価格が低いだろうと、いうことを言っていると。だから、返せと。まあ、なんかちょっと無理がある気がしますけどね。
で
まあ、契
も、
約はどうなってたか次第じゃないですかね。両者の。
そうですよね。まあ、訴えられるところは全部訴えてみようみたいな感じな気がしますけれども。
そうですね。
次、似たような話ですけれども、今度は FTX。FTX がアメリカの商品先物取引委員会と和解しました。で、これを受けて FTX は、債権者、まあ、ユーザーですね、に総計12.7ビリオンドル、約2兆円を配分することになりました。FTX ユーザーは8月16日まで、今日ですね、に支払い方法を指定する必要があるということで、これ前回西村さんが言ってた、何をどう指定していいのか難しいっていう話の中身だと思うんですけど、あれ実は今日までなんですね。だから結構近日中に配布するんじゃないですかね。
なるほど。
一応なんか、FTX よりマウントゴックスが早く帰ってくるっていう、ことは
確かに。
果たせたみたいな。
果たせた、まあそうですね。それがむしろなんか、あれになったんじゃないですか。プレッシャーになったかもしれないですよ。
ああ、FTX 来ちゃうよ。
それより遅かったらもう何言うか分かんないと思って頑張ったかもしれないですね。
ああ、なるほど。
いや、分かんないですけど。
今度は法人に対してお金を貸していたジェネシスですね。ジェネシスが4ビリオンドル、約6000億円を債権者に返還することになりました。で、債権者は平均して、64%、預けていた金額の64%を受け取れることになりましたということで、まあ、結構返ってくるという感じですね。で、ジェネシス、まだいろんなところを訴えたりして、いる模様です。意外にたくさん返ってくるって話ですね。次、グレースケールがメーカー DAO のガバナンストークン、メーカーへの、投資トラストを立ち上げました。で、こちら、適格投資家のみが購入できるんですが、グレースケールはですね、これ以外にも過去3ヶ月でニア、スタックス、ビッテンソア、スイの4種類のシングルトークントラストを組成しています。ということで、いろんな通貨なんですが、なんか意外な4種類な気がするのは私だけでしょうか。なんかマーケットキャップ高い順とかじゃないんですよね。私、
確か
ビッテンソアって初めて聞きました。
に。何ですかね、これは。
何ですかね？聞いたことありました？
いや、ないですね。転送は。転送は、なんか AI とか関係するのは、いけない。全然わかんないです
全然わかんないですよね。
ね。業界でなんか、話題なんですかね。
なんでしょうね、ビッテンソア、なんか、すごい市場価値が低い気がするんですけど、マーケットキャップが一応、まあ、2000、3000億円ぐらいあるんですね。
テンサーか。だかビットコイン系なんですね。これ多分もしかしたら。つまり、
ビットコインで AI するよみたいな感じですかね。
AI かどうかわかんないですけど、決済用トークンなんじゃないですか。ビットコインのような。
なるほど。でもなんかテンサーがついてますからね。どう
なん
なんで
か、
しょうね。
コンセンサルアルゴリズム V2 とか、なんかすげえ難しいこといっぱい書いてありますけれども、まあ、怪しいですね。怪しいのか、頭が良すぎて僕らがついていけないのか、どっちかですね。
難しい世界ですね。
いや、めちゃくちゃなんか、数式ばっかり書いてあるページがあるんですけど、大丈夫かな。 いやー、なるほどね。まあ、非常に複雑な金融商品って感じがしますね。
なるほ
大体そういうも
ど。
のは、まあ、怪しいっていうのが歴史
一応
的
なん
にある
か、ディセントラライズドプロダクションオブ AI って書いてありますね。
ああ、やっぱそうですか。いやー、まあ、多分、あんまり触んない方がいいですね。
なんか AI とブロックチェーンってちょっと怪しいですよね。本当になんか
ビッ
抵
ト
抗
コ
する
イン
だろうか
かける AI みたいな、そういうコンセプトなんじゃないですか？なんかお金が集まりそうな感じで言うと。
確かに数式書いてありますね。
アバウトを見ても何言ってんだかわかんないっていう一番危ないパターンですね。
確かに。
でも、この字の小ささから見てかなり頭のいい方がやってることは間違いないですね。
なんかいろんな行列とかシグマとかが飛んでますね。
多分研究者上がりの方がやってるんじゃないですか。で、多分、まあ、別に詐欺ってわけじゃないと思うんですけど、論文とかを書いて、スタートアップを立ち上げたみたいな感じに見えますけどね。
ね、
勝手な想像ですけど。まあ、
確かに。まあ、で
ホワイ
も
トボード。
アーベとかも複雑だったりするし、なんかいろいろ複雑なものが動いてるっていうのは確かにあるんですけどね。
まあ、だからこういうのが出てきたときに、セキュリティどうなんだみたいなこと、昔はワーワーやってましたけど、最近もう放置って感じがしてますよね。
勝手にやってくれと。
もうなんだかわかんねえし、みたいな。
それで
ああ。
は、では次のニュース、ソラナ上でミームコインを発行するプラットフォームのパンプドットファンが、1日あたりのフィーで5.3ミリオンドル、約8億円ですね、を1日で稼いだという記録を出しました。で、これは1日あたりでイーサリアムやソラナを超えています。で、なんでこれできたかっていうと、それまで課金していた、2ドルのトークン発行フィーをやめた後、で、このせいでですね、なんと3時間で1万以上のトークンがミントされたということで、ソラナ上のミームコインって本当になんかとんでもないですよね。
何なんですかね。
何なんですかね。
まあでも、ちょっと違うかもしれない。最近日本で YouTube 見てると、すげえ怪しい広告がいっぱい出てくるんですよ。で、なんか例えば、しかも日本人ターゲットにして AI が生成されているような動画広告なんですね。例えばなんかもう永遠に無料で Wi-Fi を使えますみたいなトークンが、日本人が発明しましたみたいな変な広告が出てくるんですよ。そんなわけないじゃないですか。とかね、なんだろう、車に塗ったら傷が、どんな傷でも100%治る、なんか、ミストですみたいな。そんなものあるわけないじゃないですか。まあでもこれ多分 AI が生成してるんだと思うんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、もう、要するに、そういう人たちを引っ掛けるためのミームトークンを自動生成してるんじゃないかなと。
そうで
そうし
す
ないとこの
ね。
数にならないですよね。
ねえ、なんか10人とかで1万個とか作ってたらすごいですよね。
まあだからネットでなんかバズってそのワードを拾ってきてそのミーム合金も作るところまで多分もう自動化されてますね、これは。
なるほど。
もう
わ
こっ
ざ
ちは
とスペルを間違えたものも作ったりして
ね。
いるみたいですけど。で、まあ、ソラナ上でミームコイン。だからソラナって今もミームコインのためにあるチェーンみたいになってますよね。
なんででしょうね。安いんですかね、手数料が。
じゃないですかね。まあ、最初の頃はやっぱりガスフィーとか安かったじゃないですか。
いや、でもブロックチェーンからするとやっぱりここって問題だと思うんですよね。もうゴミみたいなデータがものすごい溜まるわけじゃないですか。
そうですね。
なので、ちょっと技術的なことを考えると、ブロックチェーンの未来をちゃんと考えないといけないなっていう気がしますね。
まあ、ソラナで勝手にやっておいてくれると、なんかこう、独立してて、それはそれでいい気もしますけどね。
まあそうですね。
ソラナごとどうにかするとかできちゃうじゃ
まあだから、ソラナをでもなんかビジネスで使おうという気にはならないですよね、こうなっちゃうと。
ないですか。ねえ。
とてもじゃないですけど。
そうですね。次のニュース、ゴールドマン・サックスがビットコイン ETF を418ミリオンドル、600億円相当持っていると。 で、モルガン・スタンレーは188ミリオンドル、300億円弱の持っているということを発表しましたということで、ビットコイン ETF じわじわ広がってますという話ですね。はい。では次のニュース。カマラ・ハリスの経済アドバイザーと予想されている。まだ任命されてないんですけど、経済アドバイザーになるだろうと予想されている人が、アンチクリプト系で、ハリスの当選確率が上がっていることから、暗号通貨価格が下がっているのではないかと噂されています。結構みんな大丈夫なのかって感じですね。
まあ、この今のバイデン政権、とにかく反対派じゃないですか。あれはでも裏側に何があるのかをっていうことだと思うんですけれども、やっぱりそれ、クリプトが出てきてしまうと困る人たちが多分いるんだと思うんですよね。民主党の応援してる人たちはそういう人たちっていうことなのかなと思いますけどね。まあ、そうすると、まあ、アメリカがまただから、遅れるっていうことになるんですかね。
そうですね。
まあ、日本にとってはいいことかもしれないです。いいことなのかな。
です
まあ、
か
暗号
ね。
資産も本当ピンキリですからね。このソラナみたいなミームコインがいいかって言われたらよくないと思いますからね。
そうですよね。なんかもう、あまりにも大量に出るので、売り出してすぐ、なんか95%価値がなくなりましたみたいなのが、もう続々とあるみたいですね。まあ、当たり前ですよね。買う人は限られてますからね。そうなんです。なので、カマラ・ハリス政権になると、暗号通貨界は暗いのではないかという噂が、されています。まあ、今回下がってるのは、そのせいなのっていう説もあるんですが、なんか唐突に下がってますよね、ここ2、3日
あ、そう
で。
ですか。
下がってますよ。
まあ、夏枯れなのかなっていう気はしてますけどね。
夏枯れ。
投資、まあ、日本の場合はですけどね、大体夏って皆さん、下がるという、夏枯れという言葉があるんですけど、
なる
日
ほ
本
ど。
は円高になってきたから下がってきてるっていう整理なのか
それもありますよね、日本の場合は。
な。日本はどっちかというと円安、円高に取られて、あんまり 遠く価格の実態が見えないかもしれないですね。
なるほど。次のニュースはちょっと軽めでですね、トランプがテレグラム上にザ・ディファイアント・ワンズという名前のチャンネルを開始しました。これは暗号通貨プロジェクトのアップデートを提供すると。まあ、彼らがやっている暗号通貨プロジェクトですね。で、トランプはデジタル不動産のプロジェクトを開始する可能性があるというふうに、こう、暗に言っているという感じでですね。まあ、不動産屋さんですからね、トランプさん。でも、テレグラムにチャンネルを開始すると結構なんか、本気っぽい感じがありますよね。近藤さんのテレグラムチャンネルはちゃんと動いてますか？
で、どういうこと
GU の。
ですか？ GU、テレグラムチャンネルですか？うち、テレグラムチャンネルないかもしれないですね。
なるほど。
ジャパンオープンチェーンのは、今作るか作んないかみたいな話がありますけど、これからちょっと頑張りますって感じですね。
トランプ
で
に
も、
負けないように。
トランプさんと戦いはしないですけど、ディスコードはでもすごい増えてますよ、今。うちも。もう、1万人以上の方が入ってるんじゃないですかね。
すごいじゃないですか。
結構、こう見えて、フォロワーも、ジャパンオープンチェーンは10万人とかも超えてきてますし、はい、着々と進んでおります。
なるほど。素晴らしい。ディスコードはなんかいろいろ文字チャットをしている。
そうですね。なんかいろいろと、なんか話題で盛り上がってますけれども、はい。まあ我々が、まあちょっとそうですね。まあもうすぐ、まあいろいろと世界的にリスティングとかもやろうとしているので、まあ、そういうところへの期待値なのかなと思ってますけれども。
素晴らしい。次のニュース。これはまあ軽いニュースですけれども、匿名のユーザーが2200ドル相当のイーサーを送るのにガス代8万8000ドルを支払ってしまったということが判明してですね、多分、間違えた金額を入れて、何桁か間違った金額を入れて、 送るって押しちゃったみたいな感じだと思うんですよね。がっかりって感じですよね。こういうのって取り戻せないんですかね。やっぱり取り戻せないか。
取り戻せないですね。ガス代ですからね。
でもなんか、それを、処理した、バリデータとかに返して、誰のところに入るんですかね。
まあ、バリデータです
で
ね。
すよね。バリデータに返して泣きつくとかないですかね。まあ、無理か。
いやー、よっぽどの善人だったら返してくれるかもしれないですけどね。普通に考えたら、まあ、返すギリがないって感じになっちゃうんじゃないです
そうで
か。
すよね。送るって言ったから受け取ったんだよって話ですもんね。
まあ、バリデータも気づいてない可能性もありますけど、なんかすげえ儲かったの今月みたいな感じじゃないですか。
ああ、確かに。はい。では次のニュース。ロニンブリッジ。これ、数年前に600ミリオンドルとかハックされたと思うんですけれども、ロニンブリッジがホワイトハッカーのメブボットに11.8ミリオンドル、16億円ぐらいですかね、を取られたんですけれども、これホワイトハッカーだったので、その人たち50万ドル、約7500万円の懸賞金を支払って、残りは返還してもらいましたということで、まあ、本当にホワイトだったのかという説はありますが、一応、50万ドルを引いた分は返ってきた模様です。ロニーブリッジなんか危ないですね。てか、ブリッジってやっぱりいつも言ってますけど、危ないですよね。
危ないですね。やり方を間違えると。まあ、なんで、ブリッジも2パターンあって、ロック方式やっぱ危ないんですよ。ミント&バーン方式だと、まあ、特にどっかに溜まってないんで、安全っちゃ安全ですね。まあ、ここら辺もまだ技術革新の最中ですから、まあ、これから、マスアダプションするためには重要なところだと思いますね。
では次、TON、TON のブロックチェーンが、テレグラムのユーザーの20%がハムスターコンバットなどのクリプトゲームを利用していると発表しました。テレグラムのユーザーの20%ってすごくないですか？
そうですね。い
何なんでし
や
ょうね、ハムスターコンバットって。
ー。まあ結構テレグラムなんか、なんですか、ミニアプリみたいなのが作れるのかな？ハムスパーコンバット。もうテレグラムにウォレットできてますからね、トンが受け取れるようにはなってますよ。トンスペース。いやー、この世界もだからまたちょっとどうなっていくのか、ここはすごい注目だと思ってますけどね。
そうで
ト
す
ン。
ね。
テザーの送金できますけれども、まあ、どちらも表の世界には出てこれないですから、どうなんですかね、このクリプトの世界の中では、すごく使われるような気がしますけれども。
そうですね。まあ、テレグラムとクリプト近いですもんね、すごい。
まあ、USDT が、だから、まあ、今結構いろんなところでも使われてると思いますけれども、やっぱりイーサリアム上の USDT って遅いし、手数料が高いんですよね。で、セカンドレイヤーのところにもいろいろありますけれども、じゃあどの USDT ですかみたいなところがすごくめんどくさいんで、みんなテレグラムでなんかもう、まあ、トン上の USDT っていうのがあるんでしょうから、やり始めちゃったらもうみんなそれで全て始めちゃう可能性ありますよね。とは思いました。でも、トン上で受け取るとき、トンってイーサ互換なんでしたっけっていうところからか。
あれ？なんだ、二三五巻だって話してたんでしたっけ？
いや、ちょっとわかんないですね。でも、センド、エクスチェンジ、受け取る、どうやって受け取るんだろう、これ。もしかして、テレグラムじゃないと受け取れないんですかね。自分のアドレスが出てこないぞ。
テレグラムのですか？
センドっていうのがあるんですけど、あ、イワトンアドレス。あ、トンアドレスですね。やっぱトン、 の独特のやっぱアドレスで、送受信ですね、これは。イーサリアム系でもないかもしれないですね。
なるほど。
これ、トンド受け取った USDT はどこで換金できるんですかね。
そうか、トン上にあると。一応なんか、トンと USDT のトレーディングペアとかありますけど、でもトンのネットワークからどうやって出すかですよね。
トンに
どう
引
なん
か
だ
え
ろ
てトンを売れっていうことかな。
う。
なるほど。トンを買ってトンで USDT を買えってことになってるんだな、多分。誰が USDT を売ってるんですかね。
誰が売ってるのか。
トンですかね。いや、なんかスワップとかエクチェンジってボタンがあるんですよ。テレグラムのウォレットの中に。
なるほど。
なんですけど、リポジットもできる。でも、トンアドレスが、トンネットワークが必要だから、トンを持ってない私にとってなんかどうにもデポジットできない。どうすればいいんだ、これ。トンをどっかで手に入れないとやっぱいけないから、なかなか、あれですね。トン手に入れたところで、取引所とかでエクスポートするとここに来るんですかね。
ですかね。
ちょっと、人柱になってみようかな。
人柱。
人柱。いや
ぜ
ー、でもちょっ
ひ。
と、存上の USDT が、なんか本当なのかとか、なんかもういろんなとこ気になっちゃいますけどね。あんまり気にしないんでしょうね、皆さ
ちなみにトンってアメリカからだと多分取引できないんですよね。
ん。と思いますよ。あ、テレグラムでもじゃあ出ないですか？
出ないですね。電話番号を入れるじゃないですか。あそこでアメリカだとダメなんじゃないですかね。
僕、ウォレットがなぜかできてるんですけど、ちょっと日本で作ったのか、海外飛び回ってる時に作ったのか、もはやわかんないですね。なぜかできてまして、いつの間にか。
いや、なんか全員に配ったみたいなことはありましたけど。
あ、でも、バイクリプトっていうのがあるんだよな。トンコイン。チューズペイメントカレンシー。なんかいろんな国の円は対応してないですけど、あれ？ US ダラーはないな。
ですよね。
あ、あります、あります。ユ
あり
ナイ
ま
テッ
す
ドス
か？
テートダラー。What is your phone number？ 今、フォンナンバー聞かれましたね。ネイマンステートオブバース。あ、KYC が一応走りますね。
それがアメリカからだと出ないですね。
なるほど。まあ、日本では少なくともちょっと、円がまず日本円に対応してない時点で使えそうにないですね。
なるほど。というわけで、テレグラムのトーン、最近ちょっと話題ですよねという話でした。では次のニュースはファンドレイジングのニュースですけれども、2021年に創業して、ディファイプラットフォームにリスク管理を提供するカオスラブズがシリーズ A で55ミリオンドル調達しました。90億円ぐらいですかね。で、カオスラブズのダッシュボード上には、リアルタイムのオラクルデータやリスクアラートが表示され、で、例えばですね、市場価格が変動したという際に、抵当の必要額、担保の必要額や、リクイデーションの比率などを変、の変更を自動化できると。で、これを使わない現状ではですね、手動でやっている現状では、マーケットが変動してから、いろいろな、パラメータを変更するまでに、72時間から96時間かかっていると。これを、自動化しようというものです。いろいろ考えますね、みんな。
そうですね。
ちなみに、カオスラブスって、なんだっけ、アーベのリスク部門もカオスラブスって言うんですけど、これ多分別のものなんですよね。という、リスク管理自動化、ディファイ用リスク管理自動化アプリを作ってる会社でした。次の、ファンドレイジングの話。インテントセントリックなイーサリアムレイヤー2のエッセンシャルが11ミリオンドル、15、6億円を調達しました。 インテントセントリックというのはですね、DEX を統合して、最適な経路での取引を提供すると。エッセンシャルを使うことで、どこでどう売るかっていうのを指定する。まあ、今のやり方ですけれども、どこでどんな学校を売るかというのを指定して、例えば複数の DEX の取引を行っていって、初めてできるようなことがありますけれども、その代わりにですね、まあ、X ドルで Y 通貨を購入したいといったようなインテントを設定することができると。まあ、ドルじゃないですね。X 何らかのコインで Y 通貨を購入したいといったようなインテントを設定すると、このエッセンシャルの中でですね、最適化して取引を勝手に行ってくれるというものです。ちなみにインテントセントリックサービスはすでに複数提供されており、アノーマ、カウスワップ、ユニスワップ X 等があるということなんですが、結構これ、やることは複雑なので、技術的には結構大変ですよね。
そうですね。ユニスワップ X とか、まあ、いくつか似たようなサービスある気がしますけれども、まあ、そういうものが流行りってことですかね。
そうですね。なんか、新しいところが出てくるってことは、なんか差別化要因があるんですかね。あるでしょうね。なんか、将軍っていうのもあった気がする。
まあ、なんか、やっぱり、ちょっと前の流行りだと、レイヤー2とかいっぱい出てきたじゃないですか。今度、クロスチェーンでのデファイのユーザビリティの向上に今、DEX とかデファイの向上にフォーカスがいってるってことですね。なんとなく。
そうですね。なんかそういう感じのものが結構多いですよね。
そうですね。どんどん複雑化していきますけどね。
大丈夫なのか。
誰がこの市場に参加してるんでしょうね。
わ かりません。
だんだん金融のプロマーケットみたいになってきましたね。
そうですね。
だから、相当なプロじゃないと、この業界にはもう参入できない感じがしますね。
そうですね。まあ、なんか、こう、個人でいろいろやるのはなかなか難しいですよね。もうなんか、よっぽど知ってないと。
いやー、そうですよ。相当な知識量が必要になりますよ。うちが、海外でリスティングやろうとかしていろいろ話してる中だけでも、その取引所間の、流動性どうやって確保するかとか、まあ、マーケットメイクどうするかとか、やっぱそこら辺の知識がないと全然話もできないですからね。で、怪しい業者もたんまりいるので、いろいろ聞くと、ここはなんかちょっと怪しいぞとか、判断ができないとやっぱりやられちゃいますよね。
そうですね。そういえば昔、ICO をするときに、リクイディティを提供してくれるマーケットメーカーに、資金を、まず、トークンを送ろうとして、なんか間違ったアドレスに送っちゃった、多額に送っちゃった事件っていうのは確かあった気がします。
なるほど。いや、で
怖い。
も、そこのところも今まだ全然ユーザビリティが良くないんで、相手が提示したアドレスがまず正しいのか、それが間違って1個間違っちゃったら、とんでもないことになっちゃう。で、組み戻し等もできないっていうところが、やっぱ金融としてはめちゃくちゃ使いにくいですよね。
そうですね。ちなみ
こ
にアド
こ、
レスが間違ってるで急に思い出したんですけど、数日前に友人の親戚の家に招かれて行ったんですが、なんとアドレスが、住所が間違っていてですね、変な知らないうちのドアベルをピンポンしてしまいましたっていうのが
危ない、危ない。
危ない。
そのアドレス違いですけど、それをアメリカでやるのはちょっと危なすぎませんかね。
まあ危ない住宅地じゃなかったんで全然大丈夫ですけど、
ああ、な
そん
る
なことがありましたというのでですね、まあ、近藤さんたちもなんか流動性を確保するためにいろんなところにトークンを送ったりしなきゃいけないかもしれないですが、間違えないように気をつけてくださいね。
そうですね。だから結構送金は社内ワークフローとかかなり厳しく実は作ってますよ。
ですよね。
まあ経理の入金と一緒なんで、まあ、送り先の向こうの KYC して、まあ問題ないっていうことはこのアドレスチェックして、で、まあ送金した人が起案して経理でチェックして、私がチェックして、で送るみたいな。 まあ、
一回少額を送るとか、そういうのもちゃん
や
と
ります、やりま
や
す。は
る。
い。はい。1トークン必ず送って、着確認して、それから送るっていう感じですね。
いや、でもドキドキしますよね。これで送ったら、もう、どこにも、戻す可能性がないみたいな感
い
じで
や
す。
ー、だからもう毎回、よし、行くぞみたいな感じで、3人ぐらいで、パッとやって押しますよ。
ですよね。ほんと
はい。
怖いですよね。
いやー、ちょっと怖いですね。だからそこはまだ改善の余地がかなりあると思ってまして、まあ、そのあたりもちょっと頑張ろうかなと思ってますけど、もう少し時間かかりそうですね。
なるほど。というわけで、以上が、今回のニュースでした。いつもながらどうもありがとうございました。
まあ、なんだかんだでいろいろありますね。
そうですね。
なんかでも、ガートナーが言う、何でしたっけ、こう、なんとかキーとかあるじゃないですか。なんか、グラフ。あれで言うと、今、Web3 は幻滅期って書いてありましたよ。
幻滅期なんだ。
そう。え？と思いまして。
で、これから伸びると。
そうですね。ちょうど3日前の発表ですけれども、NFT Web3 幻滅期です。どうなのかな、わからんでもないけど、AI 人工知能が幻滅期を超えてちょうどこう、その次に行ってるんですよね。
なるほど。
あれでもなんか不思議だな。Web3 幻滅期なんですけど、ブロックチェーンはさらにその先にあって、なんか、啓発期になってますね。Web3 とブロックチェーンは違うものなんだ。
なるほど。難
どういうこ
しい
と？
ですね、それ。
インフラとしてのブロックチェーンは、もう有用性がほぼ皆さん確立したと、ビットコインとか含めて。だけど確かに NFT とか Web3 はビットコインとは関係ないですもんね。
確かにそういうのが今、幻滅期なわけですね。
だからこのデファイとか、もう難しすぎてみんな何やってるのか分かんないってことでしょうね。
まあ、そうです
マ
よ
ス
ね。
アダプションするに、我々は結構もう日常的に使ってるから、もうなんか、来る来ないとかっていうもう論ではないわけですけれども、まあ、一般化すると本当何やってるのか分かんないでしょうね。
ですよね。
まあ、インターネットが出てきたときとまさに同じ感じがしますね。すごい昔の話ですけど、うちのに、まあ、会社で雇った営業さんが、ヤフーマップとかもあったんですけどね、どうしても紙の地図でやりたいって言ってですね、でかい地図を買ってきて、山手線のところにピン止めをするわけですよ。何々社、何々社とか言って、いや、だから本当それやめてくださいって言ったんですけど、いや、こっちの方が早いとか言って譲らないんですよ。そういう感じですね、多分。あ
な
と、
る
エクセルシートの開いたやつを全部隣で電卓で計算してましたから、本当にやめてくれと。いい話をした覚えがあります。インターネット以前ですけど、それは。エクセルにもちょっと対応できてなかったっていうオチなんですけど。
ごいで
だ
す
から、
ね。
まあ、我々からするとそういう感覚ですよ。もう、なんかクリプト使ってないっていうか、当たり前になってきちゃってますからね。いまだになんか、なんでこんな頑張って皆さん送金してんでしょうみたいな気がしてきますよね。まあ、でももうちょっとマスアダプションには時間かかると思いますね。やっぱり、
まず、
危ないポイントがいっぱいあるんで。
そうですね。まず、もうちょっとウォレットなんとかしないとですよね。
まずそこですね。とは思います。
というわけで、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。じゃまた引き続きお願いしま
じゃあ
す。
また、
はい、では。
失礼します。